ありがとうございました。2月1日、月始め祈願の月例祭御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。早いもので、令和4年2022年も、1ヶ月が経ちました。なんて言うんでしょうかね、これは特に、年を追うごとに感じていたところなんですけど、とりわけ昨年の秋あたりからですね、ものすごく時間の流れをさらに以前にも増して早く感じる思いがいたします。というのもやっぱりこう毎日毎日がですね、成り行きが本当にこうドラマチックと言いますか、恐れいるよね、すごいよね、もったいないよねという働きがこう起き同士に起きるんですね。私個人的にはですね、2年ほど前からもう連合会とかセンターの御用途とかももうですね、成り行きの中で身を引かせていただくことになって、外にはほとんど出てないんですね。ところがそのもう半径何メートルかな、数百メートル出ないような生活になってからの方が、毎日毎日の起きてくる成り行きがですね、躍動的なんですよね。むしろ動かなくなってからの方がですね、それはもう教会の行事があるとかないとかも関係ないですね。何気ない日でもですね、あ、今日別に何もなかったななんていう日はないんですよね。毎日毎日がこういう情勢の中にもですね、本当にここに神様の働きがある、ここに御霊様の思いを感じるということをいただき同士にいただくから、もう一つ来たったのかという感じなんですね。退屈じゃない、いつも新鮮だ、いつもドキドキするような、とりわけ、最近の場合ですと、ちょうど1週間ほど前の1月24日になんですけれども、かねか今日も祭祀で、毎月、唱えさせていただいておりますけれども、宗教法人金光教亀有教会としての願いをずっと立てさせていただいている中にですね、3年ほど前の12月に、東京都庁に行きまして、初めてその時から宗教法人格取得に向けての動きを始めたんですけれども、その時都庁の担当の方からはですね、まずどんなに活動の実績があっても最低3年間の活動、ここからさらに活動の実績を経過観察をしてからでないと法人認可向けての具体的な動きは始まりませんというふうに言われたんですけれども、昨年の12月でちょうどその3年間という3年が経ったんですね。そして、今月に入ってですね、昨年の決算書類関係もですね、運営委員の方々の署名となつ印を、ちょうど1月22日の池田照史さんの署名となつ印を持って議事録もですね、出来上げさせていただいて、一通り書類の準備が整ったので、久しぶりに都庁の担当の方に電話でご相談をさせていただきました。3年間が経ちましたけれども、これからどういうような形で進めて、こういう情勢の中ですが、どういうような形で、法人化取得に向けての動きを進めていったらよろしいでしょうかということを尋ねたんですけれども、そうしましたら、とりあえず今までもそうだったんですけれども、昨年令和3年と、あと一昨年令和2年の分の、すいません、ちょっとマイクの電源が落ちたので切り替えさせていただきましたけれど、昨年と一昨年の分のまだ未報告の分の活動の報告、それから、これも2年分の予算書決算書の書類の提出という今までのパターンに加えて、今回は寄付証書という書類をさらに準備をしてくださいということを頼まれて、求められたんですね。寄付証書、寄付というのはいわゆる金銭を寄付するの寄付ですけれども、どういう書類かというとですね、最終的に神有教会が宗教法人に正式に認可を受けるためにはですね、 この今の神有教会の土地建物は親教会である愛楽教会名義なんですね。土地も建物もですね、そのいわゆるこの神有教会の土地建物の所有者は愛楽教会なんです。その所有者、土地建物の所有者の愛楽教会からですね、寄付していただくというこの土地建物をですね、神有教会に、それでしか方法はないという、その一本だけだそうなんだそうですね。だから愛楽教会が本当にこの神有教会の土地と建物を寄付してもいいですよという承認のための書類を準備してください。これは最終的に必要な書類なんですけれども、そもそも、土地建物の所有者である愛楽教会が認めませんよということで話にならないから、今のうちからその書類を準備してくださいということを求められたんですね。で、まあ、もうこの法人化取得の動きについては3年ほど前から、亡くなられた愛楽教会の二代は先生、それから栄四郎先生にですね、もうすでにお届けはしていることではあるんですけれども、改めてその都庁の担当の方からの、求めにを受けてですね、親教会の愛楽教会に、電話をさせていただいて、そしてその寄付証書という書面をこちらで作ったものを愛楽教会に送って、でハンコだけは愛楽教会で押してもらわなきゃいけないですから、そのハンコを押してすぐ返送してくださいというふうに、取り運べさせていただいたんですね。そして、親教会からに送って、親教会でハンコを押していただいた書類が先週の28日の金曜日に届きました。29日の土曜日に届いたんですね。でその前日の28日にですね、私ある用事でですね、東京センターの方にですね連絡をする用事ができたんですね。で東京センターに電話させていただいたらですね、その私が済ませる用事の担当の方ではなかったんですけれども、荻野先生という方が電話出られたんですね。でとりあえずその要件を伝えて、その後実はこの荻野先生という方が宗教法人格取得に向けて一緒に動いてくださっている東京センターの職員の先生なんですね。たまたま荻野先生が電話出られたんですよ。でちょうどそういうことで法人格取得に向けていよいよまた新しい動きを始めたものですから、この成り行きならそのまますぐ荻野先生にですね報告をさせていただいたら、荻野先生も本当に、そうですかと、それは良かったですね、じゃあ私の方で本部に対してまた必要な書類とかを準備させていただきますということですね、なんかこう恐れ入りとかスムーズな形でですね、センターの職員の担当の方にも別にわざわざ荻野先生を呼び出して伝えるつもりはまだなかったんですけど、たまたま別の用事でセンターかけたら荻野先生が出られたもんだから、自然な流れでですね荻野先生にその宗教法人格取得に向けての動きも伝えることができたんですね。成り行きに無理がない、スムーズなんですね。本当恐れ入るねって淳子先生と邦子先生とも話して、こういう働き、やっぱりこの時期にこうまたね動き出したっていうことを神様、御霊様がしっかり受け止めてくださっているなと思ったんです。そして翌日29日の日ですけれども、この日東京都の教会連合会でですね、私の父である末永邦明先生が、今年教師、本校教の先生になってから60年ということで、東京の主だった先生方とか信者さんの前でですね講話をしたんですね。お話のご用、これは4年ほど前も淳子先生がですね、やはり同じ舞台で、その時は銀座教会でしたけれども、お話のご用をさせていただいて、この5年のうちに神有教会から2人の先生がそういう東京のね代表される先生や信者さん方の前でお話をする舞台が今年もあったわけですね。これ一昔前だったら考えられないことですね。もう愛楽教会の関係者って言ったらものすごく煙たがられたっていうとあれですけどですね、ちょっと嫌われてる節があったんですね、今日の本校教の教内の中では。それがもうあれからだいぶ経ってもね、 もう愛楽教会を見る目も変わってきたということでしょうね。純子先生であったり私の父であったりというその舞台に立たせていただくような働きがあったわけです。そしたらですね、その年頭集会で講話の前にですね、ちょっとした表彰式のっていうのがあって、で教師任命60年がですね、私の父ともう一人おられたんですよ、東京都内でですね。どなたかというと、その先ほど出て話しました荻野先生のお母さんの教師任命60年で、この2人だけが60年でですね、表彰され受けてたんですね。また荻野先生だよと。私の父もだからその荻野先生のお母さんと学園が同期だった。しかもその後の紹介でですね、この私の父は長崎県の壱岐島出身ですけれども、その荻野先生のお母様は長崎県の諫早の出身なんですね。いや、ただの偶然とは思えなかったですね。やっぱりこう私の父がこういう舞台に立って御用を務めたということ、そして神有教会として法人格に向けての動きというものをですね、やはり神様が、そして御霊様が受け止めてくださって、その時はちょうど壱岐の郷の浦教会、私が2年ほど修行していた郷の浦教会の報徳祭の日でもあったし、そもそも愛楽教会の二代の先生のお誕生日の日でもあったんですよね。だから御霊様の願いというものをものすごく感じたんですね。そして翌日、その親教会から寄付証書に反抗した大事な書類が届いたんですね。そして書類を確認しましたら、私は金光教愛楽教会と書いて、そこに愛楽教会という名前の判子をしてくださいということを担当の修行生の先生に言ったんですけれども、よく見たら判子はですね、愛楽教会じゃなくて愛楽教会長ってなってたんですよね。長の字がついてたんですね。だ人間心ですね、この判子で大丈夫かなっていう、所有者は愛楽教会という法人名の所有者になってるもんですから、愛楽教会長の判子でちょっと大丈夫かなというふうに人間心で思ったんですけれども、これは神流れだなと思ったんですね。神有教会の独立を認めるってことですね、寄付するってことはですね、その書面に愛楽教会長という判子が押してあった。しかも二代上先生のお誕生日の翌日にそれが届いたということの意味がずしっときたんですね。これは二代上先生が託されたなと思いましたね、私たち亀有教会にですね。愛楽教会、ひいては金光教の信心のバトンを託された。こっから先はあなたたちが表してってくれんの、願ってってくれんの、二代は先生がおっしゃられているような思いがいたしました。鳥肌が立つような、震いが来るような、震いが来ると言ったらですね、先ほど私の父が東京の偉い先生方とか信者さんの前で60年の、任命で我が信心を語るということで話をしたんですけれども、まずテーブルに台に着いた時にもう手の震いが止まらなかったっていうんですね。もう来月でも80にもなるおじいさんがですけどね、震えが止まらなかったと。しばらく、幸いその手元がですね、机のなんていうんですかね、ちょっと久しみたいなのがあって手元は見えなかったから震えは皆さんには映らなかったんですけど、しばらく震えが止まらなかった。震えというと私もですね、愛楽教会に寄付証書のにハンコを押してくださいということをまず、今の三代親先生にお届けさせていただきました。三代親先生は今ああいう成り行きで、親奥様がですね代わりに取り継いでくださって、その後栄四郎先生に お届け、そしたら栄四郎先生がちょうどご結果に座られたんですけどね、栄四郎先生も神有教会法人格取得についてものすごく願いをずっとかけてくださっておられたので、栄四郎先生にもお伝えして、さらに栄四郎先生から担当は誰々先生だからこの人にもということです、3人の方にお届けをしたんですけれども、それが1月の25日の午後だったんですけど、お昼のご記念の時にですね、 今から三大岩先生をはじめ親教会に、寄付証書に捺印をいただくことを大事な声をお願いさせていただきますということをお昼のご記念に合わせてお願いさせていただいたんですけどね、もう緊張してガタガタガタガタ震えるんですよ。で止めようと思っても収まらないんですね。もうそれくらいやっぱ大事なことだけですからね。神有教会の都市建物を寄付していただく、独立を、法人としての独立を認めていただくためのお届けですね。もう二代は先生もおられないっていうプレッシャーもありました。もう震えが止まらないんですよ。神様にご祈念させていただくんですけど、そして神様のご祈念がそのままもう心臓の鼓動バクバクいうような思いですね。普通の昼のご祈念なんですけどね。そして御霊様の方に移ったんですね。で御霊様にもそのことをお届けさせていただいたらですね、もちろん二代岩先生、三つ秋先生というね、神有教会にとっての大恩人の先生方の大きさも感じたんですけれども、この神有教会にご縁をいただいて、アイラ教会に縁がなかったね、御霊様方がで、ね、グググググググッとこうね、力をね、貸してくれるようなものを感じたんですよ。中には、自ら命を絶った御霊様も何人もおられるんですけど、そういった御霊様方がね、大丈夫だよ、私たちも一緒に祈ってるよっていうようなものをすごく感じて、あれほど緊張して鼓動が、動機が激しくなったのが、抑えられなかったのがスーッと消えてって、ものすごい落ち着いていったんですね。あ、この動き、御霊様方もですね、しかも、アイラ教会にご縁じゃなくて、神有教会でご縁いただいた御霊様方も、一緒になって、願っていてくださるという、これは理屈じゃない世界ですけど、それを感じた途端にですね、スッと震えや緊張が取れたんですね。そして落ち着いて、三大親先生、親奥様、栄四郎先生にお届けをさせていただくことができました。これはでも我々神有教会、教会のものだけじゃなくて、皆さんにとってもですね、あなたに託しましたよというですね、私は今年という年はそういう年になると思います。昨年の越年祭でですね、まあ去年は静と動で言うなら静、静かな年だったけど、今年という年は動という動きの年になる気配を感じますというようなことをお話ししたかと思いますけれどもね、実際神有教会もそういう動きが出てきた。で信者さんでも私の父のようにそういう舞台に立ってくださいという働きも出てきた。他にもですね、で私自身もですね、こうやってですね、今1日は純子先生がいつも話されてますけど、今純子先生体は全然問題ないんですけど、声がちょっと出しにくい状況でですね、こういう舞台に立たせていただいております。電話の お届けもですね、まあ、純子先生に取り次ぐことが多かったんですけど、声が出しにくいものですから、電話のお届けももっぱら私か邦子先生が取っております。もうしかもお届けの内容もですね、抜き差しならないお届けばかりをいただきますね。お届けする人も、もう真剣なら、それを聞かせていただき登録する私たちも、もう真剣勝負ですね。それは暇な日なんてないですよ。取り次ぎに暇なしって言いますけど、本当にそうだなと思いますね。そしてまあこういうご用意、今まで純子先生がしてくださってたんだなということも感じますしね、抜き差しならない皆さんのお届けを聞くたんびにですね、もちろんそのね、お届けされる方々のことも祈らせていただくとともに、ああこうやって、ね、こう成り行きを通して私にしても邦子先生にしても自立させる取り次ぎ者として力をつけていくためのところを通らせていただいてるんだなという思いですね。まあ、今日のこういった話をさせていただくこと一つをとってもですね、でもこういう働き、あなたを舞台に立たせる、あなたを自立させたいという働きは、これ皆さんの上にも起きてくると思います。二代岩先生が託されている、お互い一人一人にそんな思いがしてなりません。いよいよ自立していく、いよいよ自分がね 本当に舞台に立たせていただくために必要なのはですね、先ほど震えたと言いましたね、80歳の父にしても私にしてもですね、一日の生活の中でですね、もう震えるぐらいの緊張感と切実心がなければ自立できるものも自立できないと思いますね。今皆さんにありますでしょうかね、そういうドキドキした思いであったりとか、あるいはやむにやまれない思い、切実な願いですね、真剣な願いです、そして新鮮な願いですね。今求められているのはそういうところではなかろうか。いや、もう変に落ち着いたらダメですよ。もう少々うろたえるぐらいなんです、ドキドキした日々を躍動を感じていかなければね、新鮮な新人、真剣な新人、ひいては独り立ち、二太郎先生のバトンは受け取れないと思います。結局それは自分自身のですね、助かり立ち行きのつながっていくことだと思いますしね、どうかこの今まさに自分の信心がですね、人頼み、親様頼みだったものから自分の足で立っていくための絶好の機会が始まったという思いがいたします。そのためにもですね、日々の成り行きをいよいよ真剣にいただいていく、真剣に耳を澄ます、もうそれこそ震えが来るほどしに、ドキドキするほどしに、そしてもう切実な思いが湧いてくるほどしのいただき方、迎え方をさせていただきたい、そんな思いがいたしております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。